ダイヤモンドサタデー。
土曜日の午後、皆様いかがお過ごしでしょうか。ラジオダイヤモンドサタデー、パーソナリティのケイトです。この番組は週ごとにメインレギュラーが変わり、いろんな情報をお届けする情報番組となっております。第4週は恋愛コンサル夫婦がお送りする恋愛教育番組ですと言いつつも、またもや夫がお休みですので、嫁ケイトのみでお送りさせていただきます。改めまして、結婚生活プロデューサーケイトです。私はですね、恋愛コンサルタントを経て、結婚生活のアドバイスなんかもさせていただいております。婚活時代には、マッチングアプリだけで200人以上の方とお会いして、いろんな方と会った上で今の夫と出会い、4ヶ月で入籍するという電撃結婚を果たしましたので、そんな経験からいろんな恋愛観などアドバイスさせていただいております。でこちらの番組ではですね、おはがきをいただいたご相談内容からお答えしていくようなスタイルでお送りしています。もうあっという間に9月ですね。夏も終わりまして、なんか夏が終わった瞬間にいきなりハロウィン商戦始まりますよね。最近お菓子だったりとか仮装だったりとか、なんかもうお化けいっぱい出てくるじゃないですか。でもう秋だなって思いながらも、なんかもう9月も終わりなのにずっと暑いじゃないですか。だからこうなんか暑いだけでストレスっていうので、我が家はおそらく暑いのでこうストレスもそうだし、疲れやすいっていうのもあって、結構夏は喧嘩が絶えませんでした。夫のいないところで言うのもなんなんですけれども、ね、ただ、夏喧嘩が絶えなかったのもあるんですけど、それぞれがね、いろんなチャレンジもしていたこの7、8、9月みたいなところでもあったので、そんな話も夫がいる時にまた改めてゆっくりご報告できたらいいななんて思っています。で9月はですね、そうですね、私の近況報告としては、会社員をね今やってるんですけれども、うちの会社が新規事業の立案っていうのを、社歴関係なくチャンスをくださるんですね。で入社1年なのに新規事業のコンペに応募させていただいて、決勝戦まで残ることができました。でただですね、全社員の前でのプレゼンを経て、結果第3位という形で終了いたしました。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。本当に恵まれていてですね、人に恵まれてる人生でして、まだ入社して1年なのに、いろんな方から、いや木村さんに投票しましたよみたいなお声をすごくいただいて、もうなんて幸せなんだろうっていう、3位っていう悔しい結果で、正直その後一人で泣いてたんですけど、悔しいっていいことですよね。なんか頑張ったな久々にっていうすごい充実感と、次どうしようみたいな、次はもっとこうしたいみたいな気持ちが今すごい湧き出ていて、なんかこういうのって夫婦でもそうだし、なんか人生の中でこういうトライする瞬間、アクセル踏んでトライする瞬間ってすごく大事だし、それを続けてればなんか若々しくというか元気いっぱいに充実した生活になるかなと思うというか、感じる経験になりました。っていうのも、こうなんか今我が家の2歳の息子くんがいるんですけど、このタイミングでですね、転園もしていたので、とにかく時間がないっていう中でトライをするっていうのが、本当にこう時間の捻出、作業する時間だったり練習する時間の捻出が難しくって、でこれ普通のご家庭だったら正直こんなに時間もらえなかっただろうなっていう、もう夫にとにかく感謝っていう状況で、私がちょっとここを頑張りたいんだよねっていう相談すると、とにかく頑張らせてくださる、いつもは横にいる夫くんに本当に感謝で、おかげさまでどうにか最後までチャレンジやりきることができました。本当に感謝だったりとか愛にあふれた体験をさせていただいたなと思っています。そんな温かい気持ちになった私から お悩み相談乗らせていただければいいなと思いますので、本日もおはがき読んでいきたいなと思います。では最初の1通目、25歳、若造さんいいですね。おはがきありがとうございます。僕はこれから2代目として会社を継ぐ予定の25歳男性です。自分で男性ですっていうのもなんなんですが、もう男子と呼べる年は過ぎてしまったなと思っています。で、結婚に向けてもう25歳で結婚を目指してるんですね。結婚に向けて今出会いを探しています。できれば下積み時代のうちにご一緒した方と結婚できればいいなと考えています。なるほどね。ただ社長という肩書きがあるとそれに寄ってきたんじゃないかと不安になってしまう僕がいるので、今のうちに結婚ができたらいいなと思っています。まず何からしたらいいでしょうか。ですね。ありがとうございます、若造さん。今出会いに行こうっていうところっていうことですよね。出会いね、なんか書いてる感じ、社長さんが周りにもいるのかな。社長の肩書きにね、寄ってくる女性は正直いると思います。なぜならば、私も婚活してた時に社長って書いてあったら、すごそうって思って、なんかそれだけで、まあ、ある意味差別化っていうか、こう周りの人と一歩で抜きん出てる感じしますよね。なんか普通に会社員だけ書いてあると、はい会社員ですねって感じがしちゃう。いや、これは普通の会社員の方みんなに言えるんですけど、会社員だけ書いてるとふーんって感じです。だったら職業書いてあった方がいい。 SE とか書いてあるとか、なんか営業職とかって書いてある方がいいけど、会社員って書いてあるとふーんってなって見逃しますでそこにもし社長って書いてあったら、そりゃ目立つ。だって大半会社員なんだから。まあそういう意味では、なんか社長っていうところにただ社長っていうことに寄ってくるっていう女性だと、ちょっと条件で見てるというか、まあその条件で見てた頃の私だったらホイホイ寄ってくなっていう感じがするので、まあ本当実際ね、下積みのうちっていうのがあれですかね、2代目でっていうことで、下積みってことは会社で働いてるんですかね、親というかご両親が経営してる会社なのか、まあはたまた同じ業界でなのかわかんないですけど、会社員やってらっしゃるんですかね。で、その間にこの下積みを分かってくれる女性と結婚したいっていうのはいい視点ですよね。でもそうなってくると、下積み何年ぐらいやるのかはわかんないんですけど、まあ、期間は限られてるので、どんどん出会ってった方がいいですよね。まずなんだろうな、まずやった方がいいことは何ですか。だから若造さんが結婚生活に求めてるもの何なのがまずですかね。一番最初、まずはどんな人とどんな結婚生活をしたくて結婚するのかっていうことは必ず整理した方がいいですよね。ガチレスするとね、出会おうって思った時に、まあ今時代が多様性と言われてるわけですけれども、いろんな価値観の人がいますよね。まあ、昔って言ったらあれですけど、まあ、親世代ぐらいで言ったら、結婚して家庭に入るっていうイメージをしてる女性の方が多かったので、まあ、流れが決まってたと思うんですけど、今の時代は男性が全力で働くもありだし、もちろん男性がお金を稼いでくるももちろんあり、そうしてほしい、できればで、ただ女性の中にもやっぱり男性と同じぐらいキャリアを築きたいだったりとか、一生懸命仕事したい、仕事に誇りを持っているっていう方増えてきてますよね。どんどん増えていきますよね。で、まあ私もそういう自分のキャリアも大事にしたいし、仕事で踏ん張れる時には踏ん張りたいし、やっぱ頑張なんかチャレンジがしたい、いつでもっていう、前のめりなイノシシみたいな女もいるわけですで、じゃあ2代目社長継ぐよってなった時に結婚するってなったら、まあ、自分はどれくらい こう仕事に打ち込みたいのかっていう話で言ったら、おそらくかなり仕事に打ち込みたいだろうなと。社員を抱えて、その社員とかその社員の家族の方々までこう支えていくっていう会社であってほしいななんて思ってしまうので、やっぱ仕事にはかなり打ち込みたいんだろうなと、打ち込んでほしいなと思うんですけれども、じゃあそうした時に奥様はどういうタイプの方がいいのかなっていう、まあざっくりまずは、そうですね、私たちの親世代で言えば専業主婦で家庭をとにかく守ってくれる良妻賢母的な方っていうのももちろんありだし、ただ経営者だからこそこうビジネスについても一緒に語り合えるとか、一緒に会社を大きくしていけるようなこう家庭でも仕事でもビジネスパートナーな素敵なこういい2番手をやってくれる女性とかなのか、はたまた女性は女性で別の誇りに思えるお仕事をしていて、それはそれ、俺は俺でお仕事をしていきたい、リスペクトができるそんな女性がいいのか、じゃあなぜそうなのかみたいなところ、自分はどういう人間だからこういうところでサポートしてほしいなみたいなところが、まずは仮説を立てていただいて、で出会いに行ってほしいですよね。こういう女性がいいなっていうのを、まあ、抽象的にでもいいから10個ぐらいは出してほしい。あの私は100個出した人ですけど、まずは10個ぐらい出して、でまあ言い方悪いかもしれないですけど、まずお試しで付き合ってみる。で仮説で立てたタイプの女性に近しい人と付き合ってみたら、あこういうタイプの人と付き合うとこういう感じなんだっていう、こう体験ができるじゃないですか。あのお付き合いの期間ってぶっちゃけ結婚に向けての確認期間というか、この人と結婚していいのかなっていうのを確認していく時間だと思うんですよね。でそれで合ってるんだったらそのまま結婚すればいいし、違うなって思ったらやっぱ次に行く、お互いにスパッと別れて、でそれをなんだろう、なんとなく楽しいだけの時間過ごしてそのまま結婚するって結構リスキーだなと思っているので、特に2代目の社長、絶対変な女と結婚したら会社潰れます、マジで。あの仕事に集中できなくなったりとか、自分のこうメンタルが不安定になったりすると仕事どころじゃなくなったりするじゃないですか。で家庭がうまくいっている方がやっぱ仕事へのエネルギーも出るし、なんかそういうところで足引っ張られてる場合じゃないと思うので、経営者の方って。なのであの経営者こそ仕事のパートナー選ぶよりもずっとずっと大事だと思って選んでください。こう自分がまずいる中で自分のと一番近い存在を選ぶ作業が婚活だと思ってるの で一番近くにいる人ってめちゃくちゃ影響を受けるんですよ。でその人が使う言葉、態度、仕草、目に映るものもそうだし、なんかもう感覚、価値観どんどん似てくるのですっごく影響されます。それが心地いいものであればいいし、まあ、価値観合うなっていう感じだろうし、でリスペクトできるものというか、なんだろう、こう真似したいというか自分がインストールしたいようなものなのであればより良いし、でもう自分じゃどうにもならないものだから頼りたいみたいな部分もすごく大事かなと思うので、自分はどんな人と一緒にいてどんな影響を受けたいのか、でもここまでは無理、ここからは無理だからここからはお願いしたいなっていう部分が何なのかとかっていうのをどんどん整理できるとこういいのかなと思っていて、まあ、なんでそれを整理した方がいいのかっていうと、こうコミュニティ理論で言えば役割がある方があの長く続くって言われてるわけですよ。あのまあ、小難しいこと言いたいわけじゃないんですけど、あの役割があった方が役に立てたなとか、この人にとって私は必要だな、私にとってあなた必要だなみたいなのが明確にわかるじゃないですか。まあ、例えば我が家は私にとってのと夫の役割っていうのが、あのまあいっかって思わせてくれることなんですよ。ポジティブに、ポジティブともまた違うんだけど、なんだろう、楽観的にいさせてくれる存在。私悩み込むとあの本当に延々と潜り続けるぐらい悩むんですよ。今回あのプレゼンに挑戦したんですけど、本当にこれでいいのかなとか、 なんだろう、これは執行役員の人から見たらどう見えるんだろうとかばっかり気になっちゃって、なんか全然集中できなくなっちゃった時期があって、なんかなんて言うんだろう、気に入られるために動いてるみたいな状態になっちゃった時期があって、その時とかすごいぐるぐる悩んじゃってたんですけど、なんか夫のあっさりした笑顔だったりとか、いいじゃんケイちゃんらしくやんなよとか、こう別に何の根拠もないけど浅はかに言ってくれる言葉がこう私の気分を変えてくれるみたいな、とかどうしたいのとかいい質問してくれたりとかするので、それによってこう思考が回り始めて、ようやくいい方向に私も考えが進んでいったりっていうことが結構あるんですよね。なので本当にあの楽観悲観的ってわけでもないんですけど、まあいっかってあっさりできることで、あの次に思考を進められたりとか、こう行動を変えられたりとか、リフレッシュすることに時間を使えたりとかっていうので、結構ねもう本当にもう何年7年ぐらいいるんですけど、すごく助けられていて、いつもありがとうございます。私自身なんかそういうので悩むことがめっちゃ減ったんですよね。で7年でこれなんですけど、全然1年2年3年とかでもかなり影響を受けました。でもこれが逆だったら、あのきちんとしたタイプの人ともし結婚してたらと思うと、悩んで仕方なかったんじゃないかなと思うので、あの本当におバカなのかなって旦那さんのこと思うことあるし、忘れっぽくてどうやって生きてんだろうって思うこともあるんですけど、それが私の欲しいまあ一家につながってるんだなって思うと、あのそれすらも忘れっぽいのすらも感謝だなと思います。じゃあ若造さんの話に戻って、じゃあ何を求めますか。若造さんはどんな人に影響を受けて生きていきたいのかっていうこともそうだし、25歳ってことはね、もう75年、もっとかもしれない、80年とか一緒にいるかもしれない相手を選ぶので、本当にねいい影響を与えてくださる方絶対選んでほしいし、で何よりいい影響っていうのが誰にとっての何なのかによっていいんだか悪いんだか変わってくるので、若造さんにとっての最高の女っていうのは若造さんにしかわからないので、まずはそれを突き詰めるために仮説を立てて出会いに行ってほしいです。こんな人がいいんじゃないかなで付き合ってみた上で、もしお別れが来たのであれば、なんか長く付き合いすぎない方がいいとも思ってます。あっさりとなるべく早く確認してあっさりと次に行けた方がお互いのためだと思うので、何を確認したいのかっていうところも明確にした上で出会いに行って付き合ってみて、合ってる合ってない、合ってないけどより良かったとか含めて体感してってほしいなと思います。ぜひ出会い頑張ってください。ダイレクトメッセージでよろしければ、マッチングアプリの添削とかもやってますので、ぜひご連絡ください。はい、ありがとうございました。じゃあせっかくなんでね、もう一通読んでいきたいです。はい、若ママさん若いの流行ってる、あ、28歳女性さんですね。女性さんって変な言い方しちゃったはい、女性の方です、はい、5歳と3歳の子供がいるママです。働きながら子育て毎日大変ですよね。ケイトさんも ありがとうございます大変ですよね。うちの夫は対等と言いながらも、夫の方が子供の体調不良で迎えに行くことがないです。それって本当に対等なんでしょうか。私は毎回子供が体調不良の時にお迎えに行く時、会社のみんなに頭を下げてごめんなさいごめんなさいと言ってから、この会社を出る苦痛、夫に伝わってるんでしょうか。どう思いますか。ありがとうございます。分かってないから奥さん任せなんだろうなと正直思っちゃいましたいやさっきの話じゃないですけど、どれくらいキャリアを描きたいのかみたいなのって人によるじゃないですか。でそこをね、まあ、どういう風にこう話し合ってるのか分かんないんですけど、もしね若ママさんもキャリア築きたいなって思っていて、旦那さんもっていうのであれば、 お互いどういう目標があって何に向かってあのお仕事してらっしゃるのかっていうのは一回話した方がいいと思いますよ。で、あの本当にこう休むこと自体がマイナス評価につながっちゃう会社もあると思うので、あの私も2月にですね、息子の体調不良からの私の体調不良からの息子の体調不良からの私の体調不良みたいなので、あの10日ぐらいですかね、全然会社に行けない時があって、その後注意されたんですよ、休みすぎってまあどうしろとって感じだったんですけど、でね、それ言われちゃったらそれがね、もう昇格できないよみたいなことにつながっちゃうこともあると思うので、で夫さんはまあいいですよね、自由に仕事できるんだからって感じだとは思うので、まあ、それが何だろう、本当にね、警察の方とか消防士の方とかで本当に何だろう、仕事抜けらんないよねみたいなお仕事の方もいるのかなとは思うんですけど、ただその気持ちを分かってもらうだけでも大きく違うと思いますし、あの場合によってはね、こうお金をかけてでもその大事な局面でお子さんが体調を崩した時にお金をかけてでも解決した方がいいことも、こう病児保育っていうんですかね、まだ使ったことないんですけど、そういうお迎え行ってもらってそのままお家で見ていただくみたいなサービスとかもおそらくあるので、場合によっては夫さんが休んでくれないんだったらお金出してみたいなのもありかなって思います。なんかご実家の力とか借りれたらそれはそれでいいですけど、なかなかそういう条件揃ってる方って今少ないのかなっていう、各家族かってやつですよね、少ないかなと思うので、でかといってね、ご近所さんにいきなり預けるのもなかなか難しい時代だろうしって考えたら、まあ自分が行くしかないのかっていう、なんか背負いすぎないでほしいみたいなのは すごいありますね。夫さんだとダメな理由も特にないんだったら、まあ、ダメな理由があるんだったらそれはそれで夫さんが誠実にお伝えをした上で、いつもありがとうとか負担かけてごめんねっていう言葉が一言でもあると違うんだよねっていうのは、若ママさんも言葉にして伝えないと夫さんにはわからないと思うし、彼がどれくらい感謝してくれてるのかっていうのもわからないと思いますので、これね、言い方とかも難しいんですけどね、私はすぐ喧嘩越しに言っちゃうんで良くないなって思うんですけど私がこうお仕事休んで看病してとか代わりにお迎え行ってとかってやった後にヘラヘラとダラダラとされたりすると、でなんか上から代わりにこっちがいろいろやってるのにね、これちゃんとこうやってよみたいな言い方とかされた時に、えっていうかさ、その態度でいいと思ってんのとか言っちゃうんですよ。マジで良くないんですけど、これ悪い見本なんで絶対やんないでくださいね、絶対やんないでくださいねとまでは言わないんですけど、なんかもう嫌な態度とか取られた時にもうすぐ言っちゃうんですよね、え、その態度取られなきゃいけないの私みたいな、お仕事頑張った上で代わりにお迎え行ってとか言うから行って、で今ここなわけですけど、で今なんておっしゃいましたみたいなことを、いやこれ電波に乗せて大丈夫かな、大丈夫かなって思うぐらい、結構夫からしたら、いやそんな生優しい言い方じゃないっていうぐらいに、いや本当にさ、その態度マジ大丈夫そうとかって言っちゃいます。すいません、聞いてる方怖かったらごめんなさい、本当にでもそんくらいの言い方しちゃうんですけど、これマジで良くない例です。でも伝えないと分かんないんで、特にうちの夫はですね、鈍感っていうところがすごくこういいところなので鈍感すぎて伝わらないこともよくあります。で、あ、そうだよねみたいな、そうでした、すいません、いつもありがとうございますってすぐ返してくれる、この素直さがうちの夫の素晴らしいところなんですが、あそこでね、え、何、どういうことってなっちゃう人の方が多いと思うので、いや私って今何時間こうやって働いてきて、その上でお迎えに行ってご飯も作ってこうでこうでっていう、ここまでの工程プロセスをしっかり説明した上で、であなたはってなった時に、あ、やってもらってるからあなた自由なんだよねっていうのをちゃんと分かってもらってください。なんか感謝 感謝しろよって言いたくないですけど、感謝ぐらいしてくれないとやってらんないじゃないですか、正直。本当にね、子育て大変だなって産んでから思ってるんですけど、ただね、誰か子供がね直接感謝してくれるわけじゃないことの方が多いと思うので、やっぱ夫ぐらいは感謝してくれないと。嫁も感謝してますよ、旦那さんに対して。でも感謝を上回って不満があるんじゃ、なかなか感謝まで伝えられないことも多いと思うので、まずはね、夫さんにこういう言葉をかけてほしいんだっていうこと、なんか、まあ、まずね、夫さんが言ってくれたらいいですよ。その本当に対等だと思える領域までやってくれたら嬉しいですけど、それはいろんなご事情があってできないこともあると思うので、もしそれができないんだったら、せめて私にこういう言葉をかけてほしいんだよねっていうお話はした方がいいと思います。じゃないと分かってくれないって言ってるだけでは相手には伝わらないから、それはマジで真理。本当にね、言わなきゃ伝わらないので、お互いどれだけ詳細にコミュニケーションを取れるか。で、我が家なんて今時間がすれ違いすぎてて、コミュニケーション不足もあって、やっぱ喧嘩につながったなっていうのを夏にすごく感じました。コミュニケーションが不足すると相手がまず見えてこないんですよね。自分ばっか頑張ってるって気持ちになる、すごく。でもね、相手もすごい頑張ってたんですよね。私ばっか頑張ってる、大変な思いしてる、辛いのにって思ってたんですけど、うちの夫もねすごく頑張ってました。本当に休日出勤もしていたし、それでもちゃんと私と決めた子供の担当のシフトは必ずこなしてくれていたし、でそれに対してなんかこなしてるみたいな態度なのがムカついて文句を言う嫁はいるしで、うちの夫は大変だろうなと思いました。本当にいつもありがとうございます。文句は言うけれども、ちゃんと言葉で感謝も伝えるようにはしてますので、ぜひね、若ママさんも感謝を伝えつつも、ただ私にとっては今こういう風に状況を感じていて、こうしてほしい、ああそれができないんだったらこういう言葉をせめて言ってほしいみたいな、注文をねしっかりしてほしいです。麺類食べたいっていう注文じゃ食べたいものはやっぱり出てこないけど、家系豚骨ラーメンチャーシュートッピングでって言ったら食べたいものは出てくるみたいな。これどうだろう、なんか一人だと例えが良かったのかどうかも分かんないですね。ぜひコメントくださいませ。もっと分かりやすく喋れるように頑張ります。一人だとやっぱ大変ですね。改めてうちの夫とラジオできることに感謝です。一人大変です。いろんな角度からの意見がないと、やっぱ一方方向からのね、言葉になっちゃうので、今度はぜひ夫もいる会にもおはがきいただけたらいいなと思いますので、また旦那様への不満が爆発しそうになりましたら、私のところへぜひ おはがきくださいませ。いや、あっという間でしたね。あっという間なんだけど、もっともっと語りたいぐらいの内容ではあったので、ぜひ語り合う相手が来月はいたらいいなと思う今日この頃でございます。はい、キムラジオもだいぶ長い番組になってきましたが、恋愛相談も夫婦のご相談も募集しておりますので、ぜひまた来月も聞いてくれたら嬉しいです。それではまた次回、バイバーイ。
なさに涙落ちてもさよならで諦めないで、そして勇気をくれた